副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、信用を失う人の特徴。
なるほど。
これはですね、
はい、
人生においてどうでしょう、一番大事かもしれません。信用。これは皆さんね、信用を勝ち取りたいなってね、信じてほしいなって皆さんリスナーさん思うと思うんですよ。
はいはいはい。
で、僕も一番大事にしてると思うんですよね。その信用を失わないように、お仕事頑張ろうって思ってるわけですけど。
はいはいはいはい。
信用を失う人が世の中いっぱいいるわけですよ。はい。で、この間とある、まあ、事件があってですね。
はいはいはい、はい。
まあ、簡単に言うと私が損した話なんですけどね。
まあ、いろいろチャレンジされてますから、小林さんは。
そう、チャレンジしてる中で失敗があって、で、その時に、もちろん多責任したくするつもりはなくて、
はい、
最後は僕の決断のせいなんですけどね、これ最初に言うと、うんうん。僕が失敗したのは自分のせいなんですけど、
はい。
その過程でですね、関わった方が、もう年単位でめちゃくちゃ、不誠実だったんですよ。
なるほど。
その話をちょっと山本さんに聞いてもらうっていう謎のポッドキャストになるんですけど、いいですかね。
いやいやいや、それはちょっと興味がありますね。
現実で起こったことだから、ヒアリング、リスナーの皆さんにもね、参考になると思うんですよね。
うん。
で、何かっていうと、僕が一番得意な不動産の話なんですよ、実は。
はいはいはいはい、はい。
で、普段僕はアパートマンションを建築して、
はい、
小売前で運用したり、たまに売却して利益取るなんてよくやってるんですけど、
はい。
僕がやったことないジャンルが一個あって、
はい。
何かっていうと、
うん、
区分マンションの買取再販っていうのを、
はい。
やったことがなかったんですね。で、まあ、今から4年前か5年前ぐらいに、
はい。
私の知り合いが、
はい。
某有名な駅地下のファミリー区分マンションを買って、
うんうんうんうん、
そこをリフォームして、
はい。
で、売却かけたと。
はい。
そしたら、まあ、500万ぐらい儲かったっていう方が近くにいたんですよ。うんうん、
なるほど、なるほど。
それ僕のすごい近しい人が、あれすごいですねって言って。
はい、はい、はいはい。
で、それちょっと僕もやりたいんですけど、どうやってやったんですかって聞いたら、うん、あ、それをやってくれたリフォーム会社さんがありますと。
はいはいはい。
で、そのリフォーム会社紹介しますって言って、繋いでくれたんですよね。で、そのリフォーム会社さんと打ち合わせしてたら、
はい。
まあ、場所とか金額はちょっと変えて、今回言いますけど、
うん。
まあ、わかりやすく言うと、例えばじゃあ、はい、1000万で買うとしますね、マンション。区分マンション一部屋。はい。まあ、例えば、55平米ぐらいで1000万で買ったとしましょうか。
はい。
はい。で、これを、600万円のリフォームをかけますと。これ結構しっかりリフォームする金額です。
そうですよね。1000万で買って600万でリフォームですもんね。
はい。で、地区フルの、地区フルのマンションを、
はい、
もう水回りから全部きれいにするんで、
はいはいはい。
内装は新築みたいになるんですよ。
なるほど。
はい。これを600万でやるっていう。で、そのリフォーム会社さんはそこで稼ぐわけですね。600万で。
はいはいはい
はい。はい、で、僕はつまり1600万かけるわけですね。この場合。
うんうんうん、
じゃあ1600万かけたら、
はい。
それを売りに出しますと。
はい。
そのリフォーム会社さんがアレンジして売り出してくれますと。で、まあ、例えば、そうですね。おおよそ2300万ぐらいで売れるって言ったって感じだとしますね。
はいはいはいはいはい。
これ実話なんですけど、数字とかちょっと変えてますね、私の方で。はい、じゃあ2300万で売れるとなったら、1600万で仕上げたら700万儲かるじゃんと。すごいビジネスですよね。
はいはいはいはい。
で、しかも投資で買わないで住まいで買う方だから、
うん。
利回りとか関係なく、そのお家を気に入ってくれたら、2300万で喜んで買ってくれますと。
はいはいはいはい。
あ、確かに住宅ローンだったら、2300万だったら、みんなローン出るし、
うん、
あ、確かに買ってくれるのかななんて思って。
はいはいはいはい。
で、何より、別の知り合いがもう、500万プラスで売れてたの見てたんで。
はいはいはいはい。
もう、はっきり言うと、結構信用してて、あんまり疑ってもなかったんですね。
うん。
あ、じゃあやりますって言って。
はい。
で、1000万で買って、600万払って、1600万で投資したと。
はい。
はい。 で、それは僕が自己資金でキャッシュで、ローン組まずにやったわけですね。
はいはいはい、はい。
で、いや、これ2300万円で売れたら最高だなと思ってて。で、ただ、もちろん、そのやるときに、バッドシミュレーションも全部把握しておきたいと、私としては。
はいはいはいはい。
で、2300万円で売れなかったらどうなりますって言ったら、その場合はもう2100万で、下げれば、まあ、すぐ売れると思いますと。
はいはいはいはい。
その方言うわけです。リフォーム会社の社長がね。
はいはい、
あ、200万下げれば売れるんですねと。
うん。
でもそれでも、プラス500万だからめっちゃいいなと思ってて。
うん。
いや、で、もう最悪の最悪、19%。要は1980万だったら売れますと。
はいはいはい、はい。
で、その方がおっしゃったわけです。リフォーム会社の社長が。
うん。
あ、じゃあ、その2300万じゃなくて、1980万まで下げれば。
はい。
もうほぼ確で売れて、
うん、
そうすると、まあ、300万以上利益出るんだな、みたいな。
うんうん、
そしたら、僕としては、いい話ですよね。
はいはいはい。
儲かるから。
うん。
あ、じゃあ、つまり、僕が1600万で、この物件買ってリフォームかけて、
はい。
1700万円で、最後は売れると思っとけば、
うん。
マイナスはないから、
はい。
そこまで覚悟しとけば大丈夫ですかねって聞いたんですよ、私。
うん。
したらその方が、あ、もちろんですと。1700万まで、下げていいなら、
うん。
もう絶対大丈夫ですって言ったんですよ。
はいはいはいはいはい。なるほど。
で、これで、まあ、じゃあ、そこまで値下げ幅があるなら、
うん。
まあ、失敗しないか、と思って、
うん。
それで、バーンって買ったんですよね。提案受けた物件を。
はいはいはい。だって、もともと、この金額で売れるっていうところから、
うん、
小林さんの方が折れて、最悪1700万までやったらいけますよねって言ったら、もうそれ絶対いけると。
そう。
言うから。
そうなんです。だからもう、相当リスク低いと思って、でも、それでもね、そう、マイナスなんないんだから、で、うまくいけばね、700万、600万プラスなら、全然やってみようと思って、
はいはいはい。
ぶっちゃけあんまり細かい物件の選定とかをせずに、
なるほど。
提案来たものを1000万でパッと、地区フルのファミリーマンションですね、55平米ぐらいを、まあ1000万仮の数字ですよ。だけど、ま、買って、600万がリフォームかけて、やったと、これもやったんですよ、本当に。でですね、もうこの話の先は読めると思うんですけど、
はいはい。
2300万で全然売れないまま1年経ったんですよ。
はい。1年経ちましたか。
そう、売れないですね、と。じゃあ、ちょっと値下げしてもいいですから、売れるようにしてくださいって言って、2100万にしましたと。
はい。
1年間経ちまして、売れませんと。
うん、2100万で売れるって言ってましたよ、ね。
そうそう、2100万で。え誰々さ、2100万で売れるっておっしゃってましたよねって言って。
はいはいはい。
いや、売れると思うんですけど、もうちょっとお待ちください。みたいになったんですよ。
はいはいはい。
で、そこから、いや、今のでもう2年売れなかったんですね。
なるほど。
はい。2300万で売れない、2100万で売れない。
はい。
したら、じゃあ、彼がおっしゃってた1980万にするかと。
これだったら絶対売れるっていう話ですからね。
そう。もう3年目入っちゃうし、はい、1980万でもういいですから。早く決めてくださいっていう感じで。はい、まあでも僕としたらまだプラスですから。はい、ね、儲かるから全然いいと思ってて。
はいはいはい、
で、ダイソンお願いしますって言ったら、この頃からですね、
はい、
レスが悪くなり始めまして。LINE で繋がってたんですけど、
はい、
既読スルーがすごくなったんですよ、この頃から。
なるほど。
で、返事くんのが2ヶ月後とか、
3ヶ月後に。いや、そりゃひどいですね。
そう。で、こっちから聞かないとしかも返事がない。あれこれ進捗どうですか何件内見入りました？会員の検討のお客さん何人来ましたってこっちから聞いたら、
はい、
1ヶ月後に、すいません。1名検討者いたんですが、どうやらこうやらで見送りになりました。みたいなことをたまに来るみたいな。
はいはいはいはい、はい。
で、1キュッパーで売れないわけですよ。
うんうんうん、
で、3年経っちゃって、
はい、
で、もう4年目ぐらいになって、もう勘弁してほしいなと。うんはい、まあでも、その代々さん、僕が自分でやるって決めたから、別に、うん、あなたにどうこう言わないんで、
はい。
もうとにかく売ってほしいと。
うん。
で、もう1700万でいいですと。
はいはいはい。もうトントンでいいと。
トントンでいいですと。
うん。
だからもう頼むってお願いしますと。で、
はい、
何もあなたに要求することはないです。こっちが決めたんで、こっちの責任ですと。うん。利益はほとんどないけどと。もう当然マンションの管理修繕積立金と、固定資産税払ってるから、
はいうん、
原価は1700万ぐらい行くわけですよ。例えば1600万ぐらい買ってもね、3年も持ってるから。
うねうん
はい、なのでもう利益ないか赤字ですと。
はい。
うん、だから、それでもいいと。いい勉強だったと。いう風にしたら、完全無視なんですよ、そっから。完全無視。そっから1年ぐらい無視なんですよ、完全に。
はいはいはいはい。
で、僕、あれ返事くれないんですかって。さすがにお返事ないのおかしくないですかみたいなことは LINE するわけです、僕。
はい。
既読するなんですよ。
うん、うん、うん。すごいですね、その話。
はい。すごいですよね。本当ですかね、はい、これ作り話じゃないですか、ね。で、 でですね、こないだこれ決着したんですよ。
おー、なるほど。
ちょっともう少し聞いていただきたいんですけどね。
はい。
で、もういろいろあったんですよ。いろいろあって、
はい。
まあちょっと例えの金額で言ってるから、まあちょっと結論としては、1700で売りたかったのに、
はい。
最後、そうですね。まあ1300万ぐらいで売ったみたいな感じだったんですよ。
なるほど、なるほど。まあちょっとだけ赤は出た。ちょっとだけっていうか、まあ結構赤出てますけど。
あ、そう、
結構、
そうですよ。数百万単位の赤字はもういいと、私は。
はいはいはいはい。
うん、もういいからって言って、最後、自分で別の業者で売ったんですよ。
なるほど。
その人じゃなくて。
動かないから。
動かないから。自分で別の業者に一から相談して、はい、買い主さん見つけていただいて、これ1600万ぐらいの、価値があるっていうのもぶっちゃけて、それを1300万ぐらいでどうですかみたいになったんですよ。はい、で、買う方はすごいお部屋を安く買えたんで、速攻で、はい、喜んでくれたんですよね。
はいはいはいはい。
なんですけど、その買ってくれるってなったから、
うん、
最終的に、そう、お掃除したり、全部チェックした、はい、してもらったんですよ。業者さんにね。別の業者さんにですよ。
はいはい。
したら、小林さん、キッチンの下の、うん、配管の、まあ、ガスが絡む配管が、施工が漏れてますっていうのが分かったんですよ。
うんうんうんうん、
で、つまり、最初のその600万受け取ったリフォーム業者さんが、施工ミスしてたのが分かったんですね。
はい、
で、僕も正直現場に行ってなかったんで、売れるまで。
はいはいはい。
気づかなくて、
うん、
恥ずかしい話。で、はい、買ってくれるってなって最終チェックしたらそこが施工不良だから、直さなきゃいけないってなったんですよね。うん、
はいはいはい。
で、ここでですね、私がもう一回その LINE を開いて、
は、う、い、ん。
その方に、
うん、
施工不良があったので、
うん、
直してもらえますか、一週間以内に直してもらえますかって LINE を入れたんですよ。
はい。
で、この時に僕はもう一年以上無視されてるから、
うん、うん。
返事も来ないから、うんうん、でも、工事の施工不良だから、向こうの責任だから、
はい。
後でちょっと、まあ、僕が一回、工事費を立て替えといて、
うん。
後で、ちょっとこれまでの経緯も含めて、ちょっと、ワンチャン、弁護士さん経緯で相談せざるを得ないかなって思っ、そう、覚悟してたんですよ。
はいはいはいはいはい。
そしたらですね、
うん。
その、施工不良したよって LINE 送ったら、
うん。
30分後に返事来たんですよ、その人から。
ほうほうほう、なるほど。
申し訳ありません。すぐ直しますって。なんで、これなんでかっていうと、
はい、
売れたってことが分かったと、
うん。
まずね、いくらで売れたか彼知らないですよ。うん、だけど、うん、あ、小林さんの物件売れたからこの話終わるっていう、多分安心があったのが一つ。
うん。
で、もう一つは、自分の工事不良なんですよ。うん、
はいはいはいはい。
これは自分に責任が来るんですよ。
うん。
だからやばいって思ったんですよ。
うん。
これは直さなきゃいけないって思ってたんですよ。
なるほど。
だ何が言いたいかというと、小林さんが損する限りは逃げたいけど、
うん、
自分の施工、リフォーム工事の施工不良については、法的にもリスク出るから、
うん、
ここは動かないとまずいって多分考えたんですよ。
なるほど。
だから僕その30分で返事来た時、超ショックだったんですよ。
はいはいはい、はい。
え、今まで1年以上無視してて、
うん、
この内容については30分で返事が来るんかいって。
うんうんうんうん、
自分にリスクが来たら、途端返事くれるんかいと。
はいはいはい、はい。
こっちが数百万損する、ね、売れないって悩んで相談してる時には無視するのに、
うんうんうん、
自分の工事不良分かってたら即列するんかいみたいな。
うんうんうん
う
ん、
っていうんで、もうめちゃくちゃショック。お金が損するなんてのはもうどうでもよくて、
はい、
その人の不誠実さが本当に悲しくて、
いや、本当です、
ね。そんなことあるって思ったんですよ。これね、ほんと今年の話なんですよ。この決着した話。
ああ、なるほど。
ついこの間なんですよ。
はい。
だもうね、4、5年かかってんですよ。4、5年かかって、こんな天罰、うん、みたいな。もうお金損したのは自分のせいで、
はい、
自己責任でいいですけど、
うん、
こんな不届き者がいるんだなって。とんでもないなと思ったんですよ。
はいはいはいはいはい。
せめて無視してくれてれば、
うん、
なんか、本当に、何にも返事しない、逃げただけの人かって、
はい、
思ったのが、
うん、
自分にリスク来た途端、すぐ動くんだ、みたいな。
はいはいはいはい。
なんて利己的な人間だと。
確かに、確かに。
しかも私よりもね、一回り以上上のご年齢の方なんですね。経営者さん、うんうん、その社長ね。
うんうんうん、
いや、もう、利他の心全くないじゃんって、経営者として、
はい。はいはいはい。
で、いや、別に僕全額返せなんて言うつもり1ミリもないわけですよ。
うん、うん。
いや、すいません、小林さんと。言った通りの値段で売れなくて、本当申し訳ないんだけど、
うん、
売れるまで一生懸命仲介頑張りますと。
はい。
で、もし小林さんに損が出たら、その後ちょっとできることを、うん、相談させてくださいとかって言ってくれれば、全然、そしたら僕なんて、いやいや、そこまで言っていただく必要ないですよと、損してもこっちが決めたことだから、
はいはいはい、はい。
いやでも向き合ってくれて嬉しいです、みたいな。これがなんか、僕の望む関係なんですよ。
はいはいはいはい。
向こうもそのね、約束守れなかったんだから、誠実に向き合ってくれればいいのに、それがなく、自分がね、逃げちゃえばね、確かにその、言った通りで、ね、売れなくても彼の責任ではないので、
はい。
ないというか、法的にね、別に何もないから、僕も追求するつもりないから、その時は無視なんですよ。
いや、そう、だから、トントンの値段まで下げますって、お伝えしてから返事が来ないっていうのが、
そう、やばくないですか？
信じられないですね。
そう。
で、その時に、だから、いや、僕の見積もりが間違えてましたと。
そうです。
実はこれで売れないかもしれないですけど、全力でやってみます。半年結果を見て、もしこれでも動かないようであれば、小林さん、本当に申し訳ないけど、もうちょっと安くしてくださいとか、言ってくれたら、まあ、小林さんも、いや、俺もちゃんと調べてなかったからなと思って、相手を責めないと思いますけど。
そうなんです。もう僕一の、そう、信用しすぎて、リサーチ不足もあったんですよ、その物件については。初めてでしょうね、そんなに適当に物件買ったのが。それぐらいちょっと信用して買っちゃったんですけど、
はいはいはい、
こっちのせいなんですよ、おっしゃる通り。
だから気の緩みがあったと、小林さんも自分を戒め直せるし。
そうです。その通りなんです。だからそこはもう本当に自責だから、全然いいのに、まあ、そう思ってもらってなかったっていう、実力不足でもあるんですよ。そう、こっちのことを信じてくれてないから、逃げてたんだと思うんですけど、そういう意味では結局自分の、私の責任、私の実力の問題なんですが、
はい。
ただ、まあ、逆の立場で考えたら、負い目のない人生を考えたらですよ、多分ね、その人、そういう生き方だから、金銭的にもね、成功してないんですよ、おそらく。
はいはいはいはい。
絶対そうなんですよ。周りの人がだって絶対ついてこないですから、この生き様だと。
だって小林さん二度と頼まないですもんね、その人に。
いや、一生頼まないですよ、本当に。いや。
で、他の人から、いや、ここでなんか買おうと思ってるんですけどって言われても、絶対やめた方がいいって言いますよね。
申し訳ないけど止めますよ。その会社からはリフォーム頼んじゃダメですと。その会社はやめてくださいと。
はい。
なぜならばってなっちゃいますよ、僕。
それは
そういうことです。なんで、ビジネスが多分ちゃんとね、回ってないですよね。だから、資金繰りも余裕がないから、買い取りますとかも言えないわけですよ。
はいはいはい。
私の物件買い取りますなんて言えない。僕だったら、それやってミスったら、ぶっちゃけもう買い取ってでも、終わらせてしまいたいと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
自分のミスだからね。だけど、それもできる力多分なかったんで、そんなことは僕期待してないんですよね。でもっと言えば、いや、お金はちょっと余力ないんですけど、
はい、
小林さんがもしマイナス出ちゃったら、せめてこういうことをしていく所存ですとか、
はい。
こういうリカバリーは、ちょっと金銭的じゃなくてすいませんけど、こういうリカバリーを頑張る所存です。申し訳ありませんって、言ってくれれば。
はい。
もう僕としてはもうそれだけで、その姿勢が大事なんですよね。そう。であれば、いや、そこまでやってもらわなくても大丈夫ですよと。とにかくマイナスでもいいからもう一緒に売りましょうと。言うんで終われたのに。
はい。
無視するわ。施工不良あった時だけ即裂するわで。もうめちゃくちゃショックで。
はいはいはい、
なんちゅう不届き者だと、年上だけど、
はい。
っていうので、はい、まあ、何が言いたいかっていうと、以前にもね、このポッドキャストで言ってる通り、
はい、
悪いことが起こった時に、その人の本性が出るんですよね。
確かに、確かに。はいはいはいはい。
絶好調の時は、みんないい空気なん、いいだし、いい人じゃないですか、みんなが。そう。だけどやっぱ悪いこと起こった時に、その人の進化が問われるなっていう、お手本みたいな事例なんですけど、まあ、本当にこれは、すごいショックだったんで、
はい。
やっぱり、今言ったことなんですよ。何か悪いことが起こった時の、自分のあり方、
はい。
これを皆さんぜひ参考にしてほしいなと思うんですね。一人迷惑かけちゃうことってあると思うんですよ。
はい。僕もミスすることありますから。
ミスすることあるから、絶対。で、その時に、申し訳ありませんってちゃんと謝罪すること。あと、今の自分で目いっぱいできることをちゃんと尽くすことですよね。
はいはいはいはい、はい。
なんかね、全責に負えないこともあると思うんですよ。トラブっちゃって。その時も今の自分だと、これはできないんですけど、ここまではできますと。はい、で、しっかりと、責任持って向き合っていくので、 お願いしますって、いう、申し訳ありませんでしたっていう風な、その、悪い時こそ、その気持ちを、
はい、
しっかり持って、言葉と行動で示すってことですね。小学生ぐらいが習うことなんですけど、
はいはいはいはい。
これ、大人の人で、どれほどの人ができてんのかっていう話ですよね。まあ、本当ね、50代のその、リフォーム会社の社長で、そういうことやりますからね。
はいはいはいはい。
もう改めてね、この、誠実でいることの難しさですよ。
うん。
いや、ほんと不誠実に なりがちですよ。これ人の弱さじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
うん、だからちょっと油断すると、そういう立ち振る舞いになっちゃう可能性は、
うん、
みんなにあると思うんですよね。
はい。
人間誰しも。だから、こういう話を聞いていただいて、
はい、
何か悪いこととか、迷惑かかってしまった時の、ご自分のあり方は、ぜひ、今日話したことを、
はい、
は忘れないでほしい。そうすると、相手方は、誠意が伝わる、姿勢が伝わりますよね。
うん、そうですね。
だから、まあね、うん、次の注文とか次の機会はないかもしれないですよ、それやっても、ね。
はい、はいはいはい。
ただ、恨まれたりとか、そういうことではなく、うん、また次につながるアクションになると思うんで。
はいはいはいはい。確かに。
それはね、そう、ちょっともう一個だけ言っとくと、なんか僕が全く別のケースで、僕が迷惑かけちゃった場合っていうのが過去にもいろいろありますけど、
はい。
迷惑かけた人に僕謝りますよね。
うん、うん。
で、できる限りのことやりますよね。リカバリーとか。
うん、うん、
そしたら、うんうん、小林さんそこまでやってくれなくていいのに、みたいに言ってくれる方もいるんです。
うん、うん、うん、うん。
そしたら小林さん次またお願いしますね、みたいになるんですよ。
はいはいはいはい、
うん。こういうことですよね。
それは営業の仕事を僕がやってた時もありました。
うん、あ、やっぱり。
大ミスこいて、大変なことになってる時に、ちゃんと対応して、できる限りのことをやって補填する、
うんうん、
真摯に対応するっていうことをやれば、
うん、
あ、困った時にこういう行動してくれる人なんだなって思ってもらえたと思うんですよ。で、関係が良くなったことはあります。だから、ピンチの後チャンスが来るっていうのはこういうことなんだなと。そのピンチを、ちゃんとその、しっかり対応することで、誠意を見せて。嫌ですけどね。自分がミスしてることなんで。
いや、辛いですよ。めちゃくちゃ辛いし、しばらく落ち込むんですけど、でもそこで今山本さんおっしゃったような行動が取れるから、ああ、悪い時でもこういうことやってくれるんだ、この人は。ってね、思うと信用できるし、
はいはい。
ね、じゃあ次もう一回やってよってなるケースももちろんあるわけで、
うん。
やっぱそういうあり方、そういう生き方したいなって思ったんですよ、その社長の。
なるほど。
今回のね、この5年越しの悲しい出来事を。
5年越し、これ、ポッドキャスト聞いてる方は、まあ、20分ぐらいで聞いてらっしゃいますけど、小林さん、このストレスに5年悩まされてたんですね。
5年間ずっとやってましたから。
はいはいはい。
いや、昔、投資のトラブルで、お金が返ってきた話もポッドキャストでしたことありますよね。230万円おじさんだったかな。
はいはい。
そう。あれもね、数年越しでやってましたけど、
はいはい、はい、はい。
このマンションの話も、ずっともう、4、5年やってたんですよ。そうそう。でも、ありがたいことで、まあ、こういう、うん、話をね、させてもらえることとか、
はい。
あとね、あともう一個だけ言っとくと、その方は、今こうやってすごい、僕としては残念な結果だったんですけど、
うん、
その方が紹介してくれた A さんが実はいて。
はいはいはい、はい。
その人と僕今一緒に仕事できてるんですね。
なるほど。
で、これが、めちゃくちゃ価値のある、ご縁だったんですよ。
はいはいはいはい。
なんで、僕、今回です。だいぶ損したんですよ。数百万単位で損したんですけど。
うん。
安かったって思ってます、実は。
なるほどなるほど。その方と知り合えたから。
そうなんです。その方と知り合えたのは、この今回のこのリフォーム会社の社長のおかげだったんで。
うん。
だから、そこまで考えたら感謝だなと、今は。
なるほど。
この数百万マイナス食らったけど、
はい。
安かったなと。ありがとうございますと。うん、あと、その、いい経費だったと。うん、はい。
あと、小林さんも、丸投げで物件を選んだりもしなくなると思いますから。
そう。それもあるんですよ。初めていい加減に物件を選んだんで、
はい。
今までそんなことしてなかったのに、
はい、
後にも先にもその時だけですよね。その後もね、めっちゃ真剣に物件買ってるんで、その物件だけですよ。その人信じすぎて適当に買ったのがね。だからそれは反省ですよね。僕のせいなんで。
はいはいはいはい、
ダメだなと。安気に流れて、甘い選定眼で適当に買っちゃったな。うん、安いからって、みたいな。
いつもここで言ってますもんね。一番初めの入り口間違うと、不動産投資は失敗すると。
もうおっしゃる通り。だから入り口間違えたってことです、これは。
はいはい。
もう相当です。だからそれは僕もこうやってミスるわけですね。はい。それはもう僕のせいなんで、自己責任で。
はいはいはい、はい。
全然もういいんですけど、そのトラブったその方のね、立ち居振る舞いが本当に残念だったっていう話です。
なるほど。
もう不誠実すぎるでしょ、みたいな。もう。
はいはいはい、はい。
っていうこと。はい。なんでまあ皆さんにもちょっとその辺が、反面教師で、ちょっと参考にしていただけるんじゃないかなと思いまして。
はいはいはいはい。
まあ、不動産買うときもね、ほんとくれぐれもちょっとご注意いただいて。
そうですね。ちゃんと勉強しないといけないってことですから、これは。
そうなんです。ちゃんと勉強すれば、超いい投資なんだね、不動産投資は。それは、皆さん誤解していただきたくないんですけど、僕がアホだっただけなんで、今回の物件をね。
はいはい。
ということなんで、はい。
勉強してる小林さんも、人任せにして、自分でチェックしてないとこういうことが起こってしまうので。
そうです。
やはり、不動産投資はしっかり勉強してから、
うん。
スタートするべきだと思います。
はい。もうその学びは我々用意してますんでね。不動産投資はぜひ、はい、うちの副業アカデミーの講座もね、無料セミナーやってますから、
はい。
そちらもせっかくなんで、お知らせすると、参加いただければ、伊藤のアパートマンションのね、投資も、入り口が大事なんで。はい、
ここ入り口が大事。そうですね。
入り口が超大事だって。説得力ありますよね。数百万損してるから、はい。はい。なので、ぜひ皆さん、不動産投資やりたい方は、はい、無料セミナーもご参加いただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろ別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。